5月1日、ゴールデンウィーク真っ只中です。旅行行っててワイワイ騒いでる人も、お家でまったりしてる人も、まあ、仕事している人も、生きてますか？はい、僕も生きてます。
安否を確認すんのかよ、
はい、はい、ということで、オープニング10秒チャレンジ。はい、今日の挑戦者は、中澤くんです。
はい。
では、お題。10秒間で、もしも願い事が3つ叶えられるなら何を願う？
そう、
よーい、スタート。
ですね、願い事1個はまずお金欲しい。俗だな、もう早速。仕事が欲しい、あと幸せが欲しい。俗だ。始まりました。ジョイズレアンテナ。どうも、ホープトゥフューチャー、粕谷浩二です。今日もよろしくお願いします。
どうも、ワンフォーオールオールフォーワン、中澤雅智です。あ、違った。
どうも。ステップバイステップ平井正幸です。
順番間違えた。
これ。
さあ、打ち合わせにないことが起こるとテンパる僕らではございますが、
いつものノリでやっちゃって。
この番組は役者を目指す平井正幸と声優を目指す中澤雅智、はい、そしてそんな二人をバックアップしている僕、粕谷浩二の3人がフリートークを粕谷浩二の3人がってつながりおかしいよね。僕ら3人がフリートークを中心に楽しげにお送りしてまいります。びっくりしちゃったよ、ね、皆さん生きてますかとか言って、どんなフリだよって思って。
そうそう、生きてたよね。生きろね、
ね、
深いメッセージから始まりましたけれども、
だからそれにしてもね、10秒チャレンジで、あの、願い事が叶うならばっていう感じで始まりましたけど、
はい、
そういえば僕ね、思ったんですよ、うん、あのこの前カモメ食堂っていうね、うん、映画を見まして、うん、でその映画の中で、なんて言えば、なんかこう、まあ、中年の奥様がね、こう、なんか外国で食堂を開くわけ、和食の、うんうんうん、でなんかこう素朴な本当に美味しいものを提供したいみたいな感じで、小林さとみがまずお店を出してて、うん、そこに片桐はいりとか茂田井雅子っていうすごいキャラの濃い人たちが集まってきて、
もじゃもじゃが入るんだ。まず
もじゃもじゃじゃねえよ。もじゃもじゃじゃない。
あれ、
茂田井雅子ね、
片桐は、
片桐はいりね、うん、もじゃもじゃじゃないよ別に。
あ、そう。
うん、
どっちかというとカクカク。
そう、どっちかというとおかっぱだけど、イメージとしては。でもその3人が集まって、こうちっちゃな幸せとかがいろいろ繰り広げられてくっていう作品なんだけど、うんうんうん、その中でね、その食堂をやってる3人がなんかこうすごくやりたいからやるみたいなスタンスで始めるわけ。なんかこう、他にやることもないんで手伝っててもいいですかとか言って食堂をこう3人で切り盛りするわけよ。で、すげえいいなこの世界観って思って、僕も昔からあのコーヒーショップみたいのをやりたいなって思ってたわけですよ、
はいはいはいはい、
喫茶店みたいのを。だから本当にこうそういう食堂みたいのを僕開きたいと思って、う
ん、
お、
何食堂ってつけるの。
そうだな、じゃあね、同食堂。
あ、なって。
ごめん、ボケはいまいちだったんだけど。
漢字的には山本山みたいな。
そうそうそう。まあまあいいんだけど、うん、でね、その、まあ僕とかは、こう、タバコを吸うから、タバコを吸う人にとって、空気がこもる食堂みたいのは、あの、良くないわけよ。
まあね、
だから他の人に迷惑がかかっちゃうっていう変な気遣いをしちゃうがゆえに、居心地が悪いわけ。うん、そう、なんか雀荘みたいになるじゃん、空気が曇ってると。うん、そう、だからそういった意味で僕が作るんだったら、こう換気はうまくね、空気の回り方を計算して、換気扇と空調とセッティングしてとか、うん、
屋根取っ払ってとか。
違う違う、そんな青空食堂。
雨降ったら傘さして。
常にオープンテラスじゃない。
雨降ってもやるんだ一応。
違うんだけど、それでだからあの他のもうその喫煙者じゃない人も、うんうん、喫煙者も両方とも居心地のいい食堂を作りたいなとか、
なるほど、ね、
そういうことを考えてるわけ。だから二人にとってね、こう、うん、なんかこうそういうお店を開きたいとか思ったことねえかなって思って。
あるよ。
ある。
ある。喫茶店はやりたいな
って。やりたくなっちゃうよね、なんか。
なっちゃう、なっちゃう。だって、もともとコーヒー作るのも好きだし、
あー、そうそうね。
コーヒーの、よく喫茶店とか行くとさ、そこで作ってるコーヒーの香りが店の中に染みついてたりするじゃん。
そうそうそう。
それがすごい好きでさ、もう、自分ちもそうしたいな
って。オープンからドアを開けるともコーヒーの匂いがするわけですよ。
すんのよ。
いいよね、そういうお店ね。
あとね、僕、自分ちをスタジオにして貸したいなとか思って。
あー、すごい、去年から言ってたね。
だってなんか気軽に借りられるところってないじゃん。まあ作ったら作ったらまず自分が使うんだろうけれども、あと、もう一個作りたいのが、役者が集う宿みたいな。日々精進の宿が。で、自分家なんだけれども、そう、僕は自宅だから、その自宅いずれこう背負わなきゃいけないわけですよ。そうするとなんかうまく切り盛りできるやり方ないかなと思って、自分の収入だけじゃ多分安定しないし、それで考えたのがこう役者のこう引き受け宿みたいな、
ちょっとな合宿所みたいな、
そうそうそう、共同生活もできるような、
あ、
そういうところで、で、月1万か2万ぐらい払ってもらってみんなで生活するみたいな。
いいね、そういうの面白いね。平井さんなんかショップは？
ショップ？
ショップ？やっぱ平井さんで言うと T シャツショップ？
ああでも、あ、服やね。
なんかそういうの、だ、自分が好きなものをなんか売りたいとか、こうなんていうか扱いたい気持ちってない？
ああ、
うん。
セレクトショップとかさ、もう一時期すんげえ流行ったじゃん。うん、そのどっかのブランドの直営じゃなくて、オーナーが好きなものを集めてきて、それを売るとか、そういうのどう？
あ、でも雑貨屋みたいなのやってみたい。
あ、雑貨屋もいいよね。
いいね。
それなんか、結局僕らとか味がある店とかやりたいんだよね、なんかね。
そうそうそう、それはあるね。箱菓子とかってあったりするじゃん、小物とかあったりする。ああいうのとか眺めてるとすごい面白いよね。
ね。
いろんなものがあって。
平井さんはどんなセレクトする？
セレクトか。
うん。雑貨屋、雑貨集めてるとき。
そうね、なんかこう小物みたいなのをこうまとめて、
うん、
あ、系統としては、うん、なんかヴィレッジヴァンガードみたいな
の
をちょっと小さいバージョンみたいな、なんかこうここに行ったら、まあ定番のは置いてないかもしれないけど、なんか面白いものが
ちょっと工夫してあるとか、うん、ちょっとデザイン面白いみたいなね、うん、使いづらいけどデザイン面白いとかそういうのでもいいんだよ、欲しくなっちゃうんだよね、うん、そういうのね、うん、だ、じゃあそういうお店をさ今度作ろうよ。
お？
あ、でもなんかフリーマーケットじゃないけれども、一回やってみたいなと思うよ。
何フリーマーケットだ
よ。え、なんだよ。
だからもう、それを経営しないと。経営しないと。だからなんか、こう、春日部あたりに。
春日部なんで限定？
いや、土地安そうだから。なんかこう、マンションとかを作ってたね。で、だから中田さんの合宿所があるじゃん。
はいはい、
で、どうだろうな。一回ワンフロアが、こう、なんかこう、カフェとかになってて。で、そこから階段で上がるとセレクトショップになってるみたいな。で、まあそこからちょっとフロア分けて、2、3階合宿所とか、で、そこにスタジオとかどう？
ああ、いいね。
そういうのどう？
いいね、
僕らのビルどう？
俺らのドリームハウスが。
でしょ？そういうのを一人で寝る前とか妄想しながら、まあとりあえずのところ金欲しいな、みたいな。
いいよな。
仕事欲しいな、みたいな。
やっぱり3つの願い事の一つになるよね。
でしょ？だもうそうやって言ったら願いが尽きないですよ。まだまだ僕ら若いから
ね、
そういうところでは夢膨らむと思うんだわ、
うん、
だそういう夢を持っていきたいと思う、うん、そういう宣言今日は今日はもうそういう夢を持ってるっていう宣言
じゃあとりあえず願い事の一つは願い事を増やしてくださいっていう願いで、
あ、それはね、なんか定番のね、
定番ね、
願いをじゃあ10個ぐらいにしてくださいっていう願いからまず
今ランプの魔人とか必ず言ってんじゃん、規制ってダメですよ、願い事増やすのはって最近言ってんじゃん、
そうそう
そう、
でも最近多いんだよね、
もう
まあそういった意味で願いもつきませんが、僕らもね、このワンサイズっていうプロジェクトから、
ええ、
まあ僕らまず仕事が欲しいなというところで始めましたので、
はい、
ぜひぜひ皆さんお仕事待ってます。
お願いします。
お願いします。
そんなプロモーションを前提としたこの番組ですが、毎月1日、11日、21日の月3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本ずつ配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストちょいずれアンテナです。今回もこんな感じでやってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
現在お聞きいただいておりますチョイズレアンテナは、平井雅幸、中澤正人、加瀬谷浩二が結成したプロジェクトワンサイズが制作しています。このプロジェクトの詳しい活動内容などはプロジェクトワンサイズホームページ http://onesize.web.fc2.com をご覧ください。 最新出演情報、個人ブログ、掲示板などコンテンツもますます充実させていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ワンサイズポッドキャスト、
チョイズレアンテナ。いやさ、最近、
うん、
最近って言っても結構前から、
うん、
エコ大駅の周りで、
うん、エコ大在住ですからね、
エコ大在住で、うん、エコ大駅の周りで美容室の、とある美容室 の、うん、割引券を配ってる人たちが、
ああ、まあ、ね、よくあるよね、駅前は、ね、
うん、お願いしますお願いしますっていう風に
配ってる人たちが、うん、なんかあるあるあるある、うん、
で結構その毎日毎日配ってるから、
うん、
そのお願いしますっていうのがなんかこう崩れてっていう、
ああ、まあグズグズになるよね。僕、そうそう、僕とかももうバイトでやると、あしゃーす、あしゃーす、あしゃーすみたいな、あしゃーすみたいになるなる。
なる。なんかそれでなんかすごい顕著、それが顕著な人がいて、
あ、
まあ男の人なんやけど、
うん、
なんかお願いしますって言ってるのが、
うん、
しゃーす、しゃーす、ちゃーちゃーって、ちゃーって何ですか？
もはやどこにも発音が残ってない。
そうそうそうもうなんかその人もガリガリで、ちょっと
ガリガリでって
ちょっとどうもらう人いるのかなっていうくらいの人なんやけど、
体型じゃないんだ、
うん、もう細い細い
かわすになっちゃうぐらいや
ん、うん、でまあ他の人はまあ女の人で結構可愛い子が配ってるよね、その人たちはまあいいとして、その男の人がまあかなりこう言えてないね、でこの昨日、
うん、
夜通りかかったよね、
うん、
そしたらまた配ってて、
あ
で多分こんばんはって言いたかったんやろうけど、
あ
その人が配ってるところを前通ったら、
うん、
うばー
うばー
うばいやいやそれどうなの、
チャーところの騒ぎじゃないのうばーって
あやされましたけどねどうしますか
バーっつって、バーっつって、まあ、ちょっと出しかけたと引っ込めちゃうよね、バーっつって
真ん中だけ切り取って
ああこれは
あそう、言い方的な問題で言うと、うん、僕ちょっと気になってることがあってさ、うん、関西人の人がね、
うん、
関西人もう僕結構関西弁真似できたらいいなって思うんだけど、関西弁真似できないわけ、
うん、
ですごい気になってんだけど、メガネって言うでしょ、
うん、ああ言うね、
メガちょっとメガぼ、まあ、僕ら関東人はメガネじゃん、
メガネだね、
メガネ、
うん、
平井さん関西人は
メガネ、
メガネ
メガネ、
メガネ、
なんで仲が上がるんだっていうのまず分かんないじゃん、
うん、
でもそれはイントネーションの、まあ、鉛的なものでしょ、
うん、
かといってじゃあね、なんだろうな、じゃあこう思いつかねえな、
真ん中が
帽子は、じゃあ
帽子
なんでしょ、
うん、
なんだろう、眉毛は
眉毛、
まつげは、
まつげ、
まつげ、まつげはまつげなんだ、
まつげ
なんだ、
えでもどっちも使うかな、まつげ、まつげ、でもまつげ、
小指は、
うん、小指、
あれ
あれそう
なんかこう法則が見出せないじゃん、なんかねそこが難しくてさ、真似がなかなかできない、
まつげ、
うん、
だからそう、よく中澤さんがインチキ関西弁とかやんじゃん、うん、それでイラッとするのは多分そういうとこだと思うの、
ダメダメ、
ごめん、
う
ん、
言わない小指とかをなんかその法則に当てはめて小指とか言うとなんか気持ち悪いってなるじゃん、
まあ例だからいい、あれだいいけどさ、別に言ったことじゃねえけど
さ、だから難しいなって思って、じゃあなんだろうな、じゃあ色とかで黄色は黄色、うん、
黄色は黄色、
黄色は黄色、
うん、
じゃあ黄色いメガネは、
黄色いん、あでも黄色いメガネ、
黄色い、あ、まだえこれは分かんねえな、じゃあ青いメガネは、
青いメガネ、
青いは普通だけどメガネだけ、え、
あ青い、うん、青い
メガネ、
あじゃあじゃあダイダイとかって、
ダイダイは大
大それはダイダイがもうなまってるからダイダイだから、
ダイえダイダイ、
ダイダイ色だけど、
あダ
イダイだよ、多分大々じゃないと思うよ、
へ、うん、じゃあ緑、
緑は緑なんだ、
緑、
うん、緑のメガネは、
緑のメガネ、
あれもう気持ち悪くなっちゃった、
緑のメガネ、
緑のメガネ、
うん、緑のメガネ、
茶色いメガネは、
茶色いメガネ、あなんかこっちもなんか
変な、
よく分かんなくなった、
そうそうね、イントネ ーションというのがね、なんか永遠の謎っていうのがあって、だから僕かなり方言とかが好きなの。方言を喋る可愛い女の子とかすごい好
き。いいね。
どこの子がいい？
あ、関西いいな。関西けど、最近ね、まあ、よくテレビでやってるっていう影響もあるんだけど、うん、博多っ子の女の子とかすごいいいわけ。あ、博多いいよな。
バッテンクサーとか。
そこまで濃くなくていいんだけど。
バッテンクサーって。
そっちやろが、みたいなことを言ってるとき、ちょっとキュンとするんだね。もう、そういうね、なんか方言もいいなって思う。うん、あ、だからもしかしたら、うん、その、バーの人も、バーじゃねえや。バーの人か。そう、バーの人も、もしかしたら方言かもしんない。
ああ。
そう、こんばんはをその地方では、バーって言うのかもしんない。
どんな地方ですか？
ホームシックにかかってんの彼は。
まあ、もしかしたらね、こうちょっと道歩く人を見ながらさ、ちょっと
人の流れにこう、
あのさ、なんかこうバンドでこうちょっと一流メジャーデビューとかして、こう俺は東海っ子になってやるみたいな人がちょっと出てきたんだけど、街中でね、こうなかなかチラシ配りとかもこう受け取ってもらえなくて切ないなって思って、あ、ふるさとに帰りてえなって思った時にバーって出しちゃった。あ、方言がみたいになってたかもしれない。ね、そんなこんなで、じゃあ今回もやってみましょう。フォローしてもフォローしてもしきれない中澤雅智のコーナー。
そんなに苦労させてるか。
いや、もう苦労しますわ、ね、このコーナーに関しては、うん、ただね、もうこれはある意味中澤雅智の修行の場ですから。
そうだね、
ここに関してはね、もう毎回冷たい空気を流したままエンディングに突入するという形でやっていきたいと思いますので、あ、はい、いいんですよ。でも出来が良かった場合はね、あのリスナーの皆さんから良かったよっていう応援のメッセージをくれたら、中澤さんはそれだけで多分生きていけます。なのでぜひ皆さん、こちら感想の方も、お待ちしております。さて、今回のテーマですが、じゃあ今回のテーマはね、あの訛りがテーマに出たということで、
はい、
もう中澤さんに思い切って関西弁訛りをやってもらうから、もう必死で関西弁をやってもらおうかと思います。
待ってよ。
じゃあね、じゃあ今回は、関西、どうしようかな、コテコテの方がいいのかな。じゃあ大阪、うん、大阪から出てきた、20歳にしよう、20歳の若者です。うん、大阪から出てきた20歳の若者がちょっと都会にも揉まれながら合コンをやることになりました。
合コン、うん、
はい、合コンをやることになりました。合コンをやることになりまして、でいい空気になりますわな。
はい、
で結構関西弁だから、まあ、あの面白いなんつって受けるわけですよ。受けて、でこうしばらく時間も経ってくると、こう 2-2 にね、こうそれぞれ分かれて、うん、
はいはい、
ちょっとこう親密な話にもなってくるわけ。うんうん、それで女の子がちょっと、あ、この人いいなって思ってるような目を、じゃあね、中澤雅智くんだから、サトルくんにしよう。サトルくんが刺したわけ。
うん、
ね、刺して、じゃあここで一発落としてやろうと。うん、この女落としてやろうと思うわけ。
うん、
だから、今日、うちに来ない、うん、みたいな誘い文句を関西弁で行こうか。うん、あ、でもなんかね、口実待った方がいいな。なんかこう、なんか口実ない。家に呼ぶ口実。ほら、こう、ほら、モテモテの平井さんよくさ、女の子を家に呼ぶじゃん。だから。
おい。
おい、おいて、
そんな生活してん
だ。おいて突っ込んじゃうのも悲しいね、なんかね。でもなんかこうさ、女の子もただ単にこう、今日うちに来ればだけじゃさ、やっぱちょっと、あからさまなわけじゃん。だなんかこう、なんか呼ぶ口実作ろうな
んて。じゃあ、飼ってるペットのウサギが、可愛いっていう。
あ、ちょっとウサギ飼ってるんやけど、うちに来へんみたいなのを、ちょっと関西弁で、関西キャラのサトルくんで、ちょっとやってもらおうかな。甘い空気で、甘い空気。ちょっとこう、まあ、みんな、その場でいるみんなも、ちょっとお酒が回ってるから、結構甘い空気なわけ。で、ちょっとこうさ、肩が触れ合うぐらいの距離にもいるわけ。だからちょっと甘い空気で、でも大阪弁でキュンってさせるのが狙いなわけよ、こっちとしては。じゃあそんなシチュエーションでやってみましょう。それではいきます。そんなシチュエーションです。いや、本番、3秒前、2。
お前、見たい言うてたやん、うちの純。そしたらさ、うち、見に行こうへん。
どうすか関西弁。
あかんな。
じゃあもう今日は特別バージョンでいっちゃおう。平井まさゆきのコーナー。
イエーイ。たまにはお前も苦労しろ。
今回に関してはちょっと時間がオーバーしておりますが、このまま続行します。なんだってポッドキャストですからね。いくらでも時間伸ばせますから。それでは平井まさゆきのコーナーということで、同じシチュエーションでいきます。
はい、
同じシチュエーションで、 じゃあ、まあ、同じようなセリフでいいので、うん、うちのうさぎを見に、今夜ちょっとうちに寄っちゃいなよみたいなのを関西弁でお願いしたいと思います。お願いします。それではいきます。平山さゆきバージョンです。3、2。
あのさ、うん、うちのうさぎめっちゃ可愛いんよ。まあ、見に行こうへん？
あー、これやっぱいいわ。本物の関西弁いいわ。
めっちゃ恥ずかしい。
いや、正直、女の子の中にも、こう、方言燃えっていうのはいるわけ。
いるね。
だからこのね、この関西弁でキュンときた人いると思うわ。
あー、
関西弁いいね。すねるな、中澤。練馬に生まれてしまったんだから、逆に綺麗な日本語を覚えてください。
はい。
じゃあ、そんなこんなで今回もお送りしておりましたけれども、いやーね、方言もなかなか面白いもんですね。これからもね、平井正幸さんに関しては、方言バリバリでやっていきますので、関西弁萌えな女の子たち、ぜひ期待していてください。
よろしくね。
それでは今回もお送りしてましたチョイズランテナ、そろそろお別れの時間です。今回は2人の小さな片思い春樹サイドの、ドラマが同時配信されておりますので、そちらの方も合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は5月11日金曜日の予定でございます。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。まあね、さっきみたいにね、方言の話、
方言って嘘も方言
じゃん。違う違う、方言の話よね。多分こう全国ネットで回ってるわけだから、いろんな地域の
全世界ネットだ
ね。これはすごい話だから、なんか書き込みとかも結構標準語の子とかいたりするじゃん。そうじゃなくて、ちょっと文字でもいいから方言とか見てみたい。
あ、いいよ、方言での掲示板の書き込みとか嬉しいな。
ちょっとね、僕ら3人とも多分キュンってくるよね。
はい。
それで、オープニング10秒チャレンジのお題とかね、トークテーマ、ドラマで演じてほしいシチュエーションなども、お仕事の依頼以外でも大歓迎です。
はい。普通のお便りやネタはもちろん、お悩み相談になって答えちゃいます。ワンサイズホームページの掲示板やお問い合わせフォーム、またはニフティココログ、ワンサイズポッドキャスティングブログのコメント欄への書き込みお待ちしております。
ハリウッドか
そんなノリでやったったか。
まあまあ、プレゼント
プレゼントどうしました。
プロのハリウッドサイズされ
てるプロジェクト
進めて
プロジェクトワンサイズホームページは http://onesize.web.fc2.com、 最新出演情報などなど、僕らの活動が随時更新されております。ぜひチェックしてくださいね。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミさん。お相手は
汗を流しながら辛いものを食べるのが結構好きです、粕谷浩二と、
今月は映画5本見たい中澤雅人と、
どうにかして生きていきたい平井雅之でした。
オープニングに戻った。それではまあ3人で生きていきましょうね。それでは皆さん、また次回
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト、
さようなら。なんで僕の作りを拾ってくんないんだよ、中澤さん。
いや、だってテンポ崩れる方が悲しいじゃん。ちょっとテンポ重視でいきましょう、今日は。